This is Baba Boshi Station.
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は女
女女。ババボシウェオナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのためにお送りする番組ババボシ、北原みのりです。奥田英二が嫌いなのよ、奥田英二。そんなことを最近は思っていますが、なんで私は奥田英二がこんなにも嫌いなのかっていうことを考えると、結構ね、不味的な話に発展していくかもしれない。そう、最近ね、奥田英二がね、カナダの第30回モントリオール世界映画祭で長い散歩という映画でね、監督賞とか他にもろもろ3冠取ったらしいんですよ。そのことがまあ新聞のニュースに出ていたんですけれども、改めてこの人嫌いっていう気持ちを高めちゃったんですけどね。この映画ってのは私見てないんですよ、見てないですけども、まああらすじによると、緒方健演じる亡き妻への贖罪の意識を背負う元校長と母親から虐待を受けている少女との交流を描いた物語、長い散歩で思い出すのはですね、この人の初監督作品、これも見てないですよ、2001年なんですけども、少女覚えてますか？少女ねえおじさんセックスしないとかいうさ、タイトルのなんていうのコピーがバーンと出てましたけれども、あれもさ、元警官、あれ元じゃないね、警官と少女との交流。ほらほら、奥田英二の正体が見えてきたかも。警官と少女、校長と少女、俺と少女。うわ、やっぱさ、ちょっとその警官とか、あの元校長ってところもやっぱちょっとさ、傷を負ったさ、あの、まあ、競争社会からちょっと脱落しかけている、まあ、傷ついた男なわけですよ。そこと無垢な少女、まあ、セックスしないという大胆な少女でありながら、その少女との交流を描く物語、見てないですけどね、その感じ、それで越に行ってる感じ、しかもそこでね、賞を取っちゃう。なんて男の世界ってシンプルなのっていう私の嫉妬もあるのでしょうか。例えばこれが野田聖子と男子高校生の物語、ねえおばさんセックスしない、そんな物語は成立するんでしょうか。果たして美しい物語になるんでしょうか。私には分かりません。ここに男と女の深い川が流れているのかもしれません。ということで、マンコ町がマンコのためにお送りする番組バーバシ、今日も最後まで聞いてね。
ババボシ by Love Peace Club。
ここで一通メールを紹介します。匿名さんから。北原さんこんにちは。いつもこの番組を会社で夜聞いて自分を励ましています。今日も嫌なことがありました。私の参加しているプロジェクトで勝手にリーダーシップを発揮している男かっこ32歳かっこドジがお昼に怒鳴り込んできたんです。怒りの理由は、私がその男が担当しているスポンサーから電話がかかってきて、住所を聞かれ答えたからなんです。至急確認したいと言われたから話しただけなのに。でもこういうこと今までもいろいろありました。どうして男はこういうことするんでしょう。私が男だったらありがとうで済む話なのに、悔しい。匿名さんからのメールでした。どうもありがとうございました。いや、笑えるのはさ、あのこの男がリーダーではなくてリーダーシップを発揮しているただの男っていうところがね、まあ、同僚なわけですよね。でもまあさ、男ってさ、やっぱりさ、あれだよね、あのテリトリーを侵されると本当怖いぐらい怒る人いますよね。あのちょっとさ、電車の中でもさ、あんなまた広げて座ることないじゃない、でちょっとつつくとさ、うんとか言って、あとさ車とか乗ってるとさ、ちょっとなんか入れてよっていう感じでシュルシュルっていくとさ、はぁとか言って、もう全部自分の人格をかけてさ、あの入れまい、ここに絶対俺の車の前に車を入れないっていう風に頑張っちゃうのも大抵男だと思うんだけどさ、もうシャーって感じで、あとは猫ねっていうのもあれだけど、私のさ猫いるんだけどね、人もオスなんですよ。もう一つのトイレでおしっこしてくれない、シャーシャーシャーとか言って、トイレはね一匹一個、 そうじゃないと他人のおしっこしてるとこで私はおしっこができないのよと言って猫はおしっこしてくれないぐらいテリトリーにうるさい生き物、それがオスなんでしょうかね、よくわかりませんけれども。でもさ、あの一応ね、私思うんですけども、あの私さ会社経営してるわけじゃないですか、上司なわけじゃないですか。そうするとやっぱ仕事に関して怒ることってあるですよ、やっぱり。でこの人さ、匿名さんは電話かかってきて、スポンサーから電話かかってきて、住所聞かれて、そういうことが電話ありましたよという報告をしたかどうかってことって、そう、私がね今気になったポイントなの。報告、その男にリーダーシップ勝手にはっきりしてる男にね、電話かかってきましたよって一言言ったかどうか、もし言わないでその男がどっかから聞いたら私も怒るよ。怒鳴り込まないかもしれないけど一言ちょうだいよっていう風に言うと思いますよ。そう、ここら辺でさ仕事って難しいよね。私ね、いろんな女社長にいろんなインタビューしたことあるんですけども、そうするとね、これを言わなかった女社長っていうのはね、私の知る限りいないんですよ。男との方が働きやすいと、ほんとね、見事にみんなそういうので、なんでなんでそんなの寂しいじゃないですかっていうふうに、まあ、言うと、まあ、私が調べたっていうかインタビューした人たちっていうのは女性の部下だけじゃなくて男性の部下も合わせた人たちが多くて、女性の部下には本当に手を焼くって話をするんですよ。なんでかっていうことを自分たちで分析される方が言うと、その男っていうのは割と役割でね関係性を築けるけども、女性だと女性の上司に対してやっぱ嫉妬とかね、そういったのがあって命令がきちんと通らないと、命令をしてもはいはいはいって言わずに、なぜこれを言うのかってことを彼女が納得しないと動いてくれない場合が多いっていうことを、まあ言う女性のね社長が私の中では調べた中ではとても多かったです。となると自分もそうなのかって言われると、やっぱ私もそうなんですよ。これやってって言われると、何のためですかっていうふうにやっぱ聞いちゃうと思うんだよね。これってさ、ジェンダーなんでしょうか、何なんでしょうか、女性が組織を作りにくいって言われてるのこういうことなんでしょうかってことを、やっぱ仕事する人間としては考えちゃいますけども、皆さんは会社の中でその組織作りとか、女だけの会社で働いてる人のなおのこと聞きたいし、女の上司の人がいるね人だとしたら、であなたがもし上司だったら女性の部下とどういうふうに付き合うか、男の部下はこうだとか、そんな話もぜひ聞きたいなというふうに思います。匿名希望さん、メールをどうもありがとうございました。メールはlove@lifeisclub.com か、メールを送るをクリックして送ってくださいね。
Fue una noche clara que alumbraba tan solo el lucero. Junto a mi humilde ventana, te juro, decía mi amor es eterno. Yo le di mi vida y entre dulces promesas se fue. Es sola y conmovida. A la reja mi amor le confié. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está mi tímida ilusión. Al abrirte contemplo un jardín de esperanza, ventanita, y te cierro al fin cantando por mi amor. Pero fue mentira su promesa de amor duradero. Desde que vino el invierno, una noche tras otra, yo en vano lo espero. Ya ni la esperanza va quedando de verlo volver. Tanto que lo quise, ¿para qué me engañó? ¿Para qué? Ventanita florida, de mi vieja tapera. En tu reja marchita está la flor de su traición. Al abrirte la noche, hasta el alma me hiela. Ventanita y te cierro al fin, llorando por mi amor.
さて、今週もニュースを紹介していきましょう。9月11日に行ったテレビ演説でブッシュ大統領がイラク攻撃の正当性を訴えました。9/11に関係がなかったのに、なぜアメリカ軍は駐留し続けるのかとよく聞かれる。その答えは、フセインが脅威だったからだ。唐突な自問自答に皆さん説得力感じましたか？そのアメリカで11月に行われる中間選挙に向けて、いろいろな話題が飛び出しています。その一つを紹介します。保守派の全国委員長が共和党に抗議の書簡を送りました。その発端は、共和党を支持するミシガン大学のある団体が行ったかくれんぼ。キャンペーンとして行ったこのかくれんぼは、不法移民を捕獲する日と名付けられ、不法移民に扮したメンバーがキャンパス内に隠れるといったものでした。東京では相変わらず男たちがやりたい放題。東京ではおしっこの音を聞き、匂いを嗅ぎたいがあまりに女子トイレに侵入した男が捕まりました。栃木県では33歳の小学校の男性教員が教室内で2年生の女性を膝の上に乗せ、お尻を触っていたことが発覚しました。そんな中、学校を5段階で評価する試みが始まります。目的は義務教育の質の保障、まあ、いわゆるね、君がよ、ひのきみ、日の丸君がよ、そんなこともはっきり言えなければ非国民だわ。そんな時代がまあ近くついてくるのでしょうか。さて、私は今週注目したニュースは、宮城県の都の城市で行われている男女共同参画条例の修正案のニュースです。まあ、いろんな、ね、メーリングリストとか、ニュースにも出てるのでチェックされてる方もいると思いますけれども、これね、2003年12月に前市長の時に、都の城市では男女共同参画の中に、まあ、すごく珍しいことですよ。これは性別または性的指向に関わらず、全ての人の人権が尊重されるというふうに、まあ、男女共同参画社会の条例の中にね、入れてるの。立派だよね。これのいいとこっていうのは、やっぱりさ、そういう人もいるんだってことが目に見えて、まあさ、条例を読む人はいるかどうかって話ですけども、でも目に見えてそういう人たちをあえて書いた。だ、東京なんてさ、そういうのないんですよ。あえて外してる人たちだから、それをあえて入れてるってこと、あえて入れるってことのやっぱ画期的なことがあったわけですよ。これを今の市長、今のまあこのなんて長峰誠市長って男がですね、まあ、外しましょうと。こんなことわざわざ入れんでいいだろう、むしろまあこれを外して、すべての人、性別または性的指向に関わらず、すべての人っていう文章を、まあ、そこの上、関わらずを全部抜けて、すべての人だけにしましょうっていうふうに、まあ、そういうふうになってしまうそうなんですね。修正案ですから、まあ、これからひっくり返る可能性もありますし、9月14日に尾辻かな子さん、大阪のね、府議の尾辻かな子さんが、訴えに行くというふうに言ってますので、どう変わっていくか分かりませんけれども、さあ皆さん、これどう思いますかね。これさ、条例の話だけども、よく私たちの身近にもあるようなことかなというふうに思うんですよね。結局それって少数の人の話だよねとかさ、それって結局さ、実りの周りだけの人の話じゃないとかさ、私こういうことおかしいと思うんだよねとか言っても、自分もやっぱり今回のさ、紀子さんとかの報道を見ていると、とりあえずおめでとうって言わない人っていうのに対して、全然おめでとうって私は思えないけれども、命に対してのおめでたさと、その命が全然平等に扱われてない不気味さっていうのは、本当に表裏一体のね、話じゃないですか。その気持ち悪さを言うにも、なんかそのおめでとうムードっていうのがやっぱ押し付けられてくると、ちょっとそれ違うんじゃないのってのは、それでも偏った人たちの考えよねみたいなとこで、自分たちの声がさ、どんどんなくなっていくような怖さってあるじゃないですか。そういう時に、まあ、法律で守られることってやっぱあるんだなとは思うんですよね。その性的指向に関わらず、全ての人の人権が守られる、あんたそれ法律違反みたいなことさ、言えるだけでもさ、やっぱ違うと思いません？さあ、この法律が変わるか変わらないか、まあ、注目していきたいと思います。ババアが読むとこうなるニュースでした。
ひとりエッチ、ひとりエッチ。
オナニコラム、札幌レインボーマーチ夫人。私は札幌が大好き。なぜかっていうと、こんなことが去年あってからなの。私よくマンコって言うじゃない？マンコマンコって言うと、大抵の人は引いたりとか真面目な顔して、うん、マンコがさと同調してくれたり、あとはふふっとちっちゃな声で恥ずかしそうに笑ったりするんだけど、でもね、札幌の人は違ったの。去年の札幌レインボーマーチの日、あんまり天気は良くなかったけども、広々とした美しい公園の舞台に立って私はこう言ったの。ライフイズクラブの北原みのりです。マンコ町にあるマンコのためのバイブ売ってます。そしたらね、会場がうわっはははははと大声で笑って、そしてみんなが拍手してくれたのよ。マンコだって。え、マンコって言って喜ばれてる。私はもう一回試しに行ってみたの。マンコ？そしたらみんな大受け。とても幸せそうな顔してくれたの。札幌の空の下、公園で私は大きな声でマンコマンコマンコと叫んだわ。マイクを持って空で叫ぶことの快感、札幌の人たちと共有するマンコの快感、今年も味わいに行くわ。9月18日札幌パレードでよろしく。マンコ町がマンコのために送る番組バーボシ、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。オナニコラムで思わず9月18日待ってるわと言いましたけども、17日の間違いでしたね。17日の日曜日、札幌の、公園で、今ちょっと詳しいことわかんないんだけども、まあ、ホームページ見て調べていきましょうよ。まあ、札幌ね、本当ね、なんて言うんだろう、私気持ちいいとこだと思うんですよ。いろんなね、全国結構いろんなところ旅してるんですけども、一番好きかもしれない。空は広いですよね。あとはね、人との距離感が割とほらツンドラ系っていうの、北の国のさ、あったかいんだけどもちゃんと距離がある、あったかいんだけどもお互い尊重してさ、すくっとまっすぐ伸びてるような感じが、私やっぱ冬とか北の国が好きですね。食べ物も美味しいしね。ということで、宮城県の都城市の条例とか、レズビアン、セクシャルマイノリティの人たちにとってはかなりね、踏ん張らなきゃいけない時代かもしれませんけど、仲間はたくさんいるよ。そんなことを味わえるような一日になると思います。マンコ文字がマンコのために送る番組バーバシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。
バスジャーニーちゃん。